Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1938回、9月26日です。皆さん万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ仕事から帰ってきませんよ。
こちらが見つかりました。
いやいや何が見つかったんだよ。はい、すきちゃん実は今週は3日しか仕事しないんですよ。昨日ちらっと見ましたけど、まあ、月曜日は祝日で休みだったんですけどもね、明日もお休み、なので多分今日は明日休むためにドタバタしてるんじゃないかなと思いますけどね。はい。あの例の働き方改革ですよ。会社から有給取れ、有給取れという催促を受けて、ちゃん明日仕事を休むことにしてるんだけど、なんか忙しそうで休んでもいいのかなとかってね、昨日チラッと言ってたんですけどもね。休めるかなって。多分残業してるから明日休む気満々だとは思うんですけどもね。はい、ひかりんぴかりんさんこんばんは。うちの会社もねあるんですよね。っていうか全ての会社あるんだろうな。働き方改革で年間5日以上休めというやつが。うちの会社はね、会社の指定日に、年間6日 ?2 ヶ月に1回、有給取れということになっててね。だから僕は、10月、11月に1回、12月、1月に1回、2月、3月に1回、とりあえず。ここまでは、もう日にちを決めてます。まあ、言っても会社がね、一応指定はするんですけども、個人の都合でね、日にちをずらしてもいいということにはなってるんですけどもね。散歩さんこんばんは。うちはないよ。個人事業主にはないんだろうな。というか、個人事業主だから、社長さんでしょ?社長さんはないんじゃない?なので私がね、11月の13日だったかな、有給取ることになってて、で本当は12月1月に1回取らなきゃいけないんですけども、これをですね、来年の3月に娘の卒業式に合わせて、連休で取ることにしてます。会社的にも一応いいよというね、返事はいただいてますんでね、私も勇気を取らなきゃいけないと。なかなか勇気を使うことがないですからね。それこそ熱でも出てインフルエンザにもかかった、まあインフルエンザにかかった分は勇気、ああでも 会社から休めと言われても、あれまともにその休みを使うと 80% しか出ないのかな、確か。なのでみんなインフルエンザにかかっても有給で休んでしまいますけどね。年間、40日あるのか、今1年分は繰り越されるんで、20日発生して20日繰り越しという形なんでね、まあ、言っても40日中の6日を強制的に取らせるって話ですからね。もっと取らせろよって感じはしますけど、はい。というわけでマスキちゃん多分残業に追われて、収録中に帰ってくるかな、どうかな、微妙なとこかなって気がしますけどもね。ま、間に合えば途中から入ってきてくれると思います。はい。一つ訂正なんですけども、昨日の配信というか、まあ公開収録の中で、昨日ね、1936回というふうにね、ポッドキャストの中で私が喋ってるんですけども、私の勘違いでね、昨日は1937回でした。なので今日が1938回ということで、訂正をさせていただきたいと思います。大変失礼をいたしました。まあ、これぐらい数が増えると1回ぐらいずれてもあんまし皆さん気にしないのかなって気もね、しなくもないですけども。はい。それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。私の一人段取りなので、若干ジタバタすると思いますが、ご了承いただきたいと思います。はい、まず最初のニュース、URL 上がりましてね。はい。気になる気になるさんの方にあった記事です。来年発売の次期 iPhone はデザインが大幅に刷新される模様、 iPhone 4のような金属製フレームを採用かという記事が上がってました。元記事はマックルーマーズの記事ですけども、アナリストのミンチックオさん、この方が2020年後半来年ですね、発売される次期 iPhone はデザインが大きく刷新され、iPhone 4のような金属製フレームが採用されるようだと報告していることが分かりましたということですね。また、前面と背面には、2/2.5D ガラス。これどういう意味だろうな。が引き続き採用されるとのことで、実際にどのようなデザインになるのかなど、詳細は明らかにされていないものの、 iPad Pro のようなデザインが採用される可能性があります。この 2/2.5D ガラスが引き続きってことは、11もしくは11 Pro シリーズのようなガラスを採用するということなのかな。なお、この変更によるコストは増加する見込みですが、デザインの刷新や 5G のサポートなどにより、来年の iPhone の出荷台数は今年よりも多くなると見られています。ということで、iPhone 4のようなデザイン、角張ったデザインってことですかね。持つにはそっちの方が多分持ちやすいでしょうね。今みたいに背面が湾曲しているものに比べると。落としにくくなるのかなって気はしますけど。はい、まあ、まだ来年の話なんでね。本当か嘘かはわかりませんが。ジョーちゃんこんばんは。はい。それでは次の記事は、iPhone マニアさんにあった記事ですね。URL を貼りますね。はい。iPhone マニアさんにあった記事です。 iOS13.1 で24の絵文字デザインが変更。イカやカ、モスキートですね。は、生物学的に正しい姿にという記事が上がってました。iOS13.1 では新規の絵文字に、絵文字は追加されていませんが、24の絵文字がデザイン変更されていますということですね。この iOS13.1 で変更された絵文字のうち、主なものは次の以下の通りですということですが、今地震速報が入りました。沖縄本島近海、マグニチュード 4.2、沖縄での最大震度は2ということなんで、まあ、大したことないかな。はい、まず、目がハートになった人の顔文字がありますけども、絵文字がありますけども、これのハートがちょっとでかくなってるのかな？これ比べてみないとわかんないですよね。そして、タコさん。オクトバスですね。前2本の足に吸盤が追加されていますと。吸盤が追加される前にこれ足8本にした方がいいんじゃないかなって気がしますけどね。これ見える足4本しかないですよね。あとこの胴体に目があるのはどうなんだって気がしますけどね。ここは直したがいいんじゃないのっていう気がしますけど。これ子供が見たらタコの胴体は頭だと思い込んでしまいますよね。あとイカの絵文字。顔の中央にあった口が見えなくなりましたと。あ、これ口だったんだ。僕は鼻に見えてたんだけどな。まあ口は足の中に隠れるんで、本来は見えないですよね。そういう風に変更されたと。これも足の数が足らないじゃん。6本しかないですよ。はい、ちなみにこのイカの口の位置、アメリカのカリフォルニア州の水族館から指摘を受けてた項目だそうですね。あと、蚊、モスキートですね。これ古いものは足が5本しかなかった。まあ、見えなかったと言った方が正しいのかな。これが足が6本ちゃんと見えるようになってるということだそうですね。あと、ソロ版。ソロ版の絵文字なんかあったかな？ソロ版、これ向きがね、90度傾いてるんですよ。あと、5玉がね、2つある。古いソロ版には5玉2つってのは確かにありましたよね。で、これが5玉がちゃんと1つになって、下が4つ。まあ、下4つは今までと変わらないですけどもね。向きも正しくなったということはそうです。あと、ジグソーパズルのピース。これ、青色だったのが緑色に変わってるんですが、なんか意味があるのかなって気はね、しなくもないですけどもね。これは単に、デザインした人が緑色が好きだったから色変えちゃったっていうことなのかなと思いますけどもね。はい。で、今年秋に追加が発表されている新規の絵文字。これは 13.2 か 13.3 で追加されるんじゃないかということだそうですね。はい。ということで、まあ、絵文字が若干変更されているということだそうですので、皆さん確認してみてください。確認してみてくださいって言っても、iOS12 が入った端末があれば確認の仕様がありますけどね。はい、のぶすみさんこんばんは。有給休暇が時効でなくなったら日数を病気休暇に使える日として積み上げていく制度を持っている会社もありますね。最大限365日だったかな、病気休暇に使える日。うちの会社はね、病気休暇には、病気休暇っ ってもの自体がなかったんじゃないのかな、多分制度的に。そこへの積み上げはないですね。のぶしみさん、カウントダウンが聞こえる。あの、ちょっと前に沖縄で地震があって、それのカウントダウンでした。もう0秒になったんでね、カウントダウンは聞こえないと思いますよ。なんでカウントダウンが聞こえるんだろう。イヤホンからの音をマイクが拾ってるってことかな。そんな大きく聞こえたわけじゃないでしょ、かすかに聞こえるぐらいの話ですよね。それでは次の記事ですよと。よいしょ。こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。あれたかな？ありましたね。Apple AirPods セカンドジェネレーション用ファームウェアアップデート。2A364 を配布開始という記事が上がってました。Apple が AirPods セカンドジェネレーション用ファームウェアアップデート 2A364 の配布を開始しています。iOS 12.4 以降を搭載した iPhone、iPad、iPod Touch で AirPods セカンドジェネレーションとペアリングされて接続状態にあり、 AirPods ケースが充電されていて Wi-Fi 接続されている場合、自動的にアップデートが実行されますと。バージョンアップの内容に関しては書かれてないですけども、なんか細かい修正がかかってるのかなって感じですね。で、これはセカンドジェネレーションの話ですが、ファーストジェネレーションにもファームウェアアップデートがかかっているようです。リンクを。あ、しまった。シャープスが見つけるの忘れた。あ、いや。はい、次も、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。Apple AirPods First Generation 用ファームウェアアップデート 6.8.8 の配布を開始という記事が上がってました。こちらもセカンドジェネレーションと同じですけども、iOS 12以降を搭載した iPhone、iPad、iPod Touch で、AirPods First Generation とペアリングされて接続状態にあり、AirPods のケースが充電されていて Wi-Fi 接続されている場合、自動的にアップデートが実行されますということですので、AirPods First Generation、Second Generation お持ちの方はぜひこの条件を満たしてバージョンアップをしていただきたいと思いますよ。というわけで、スキちゃんが今から帰りますというメールが来ました。ああ、でもただなんか買い物するって言ってたからな、もうちょいかかるかな。はい、今日はウェルネスというドラッグストアがポイント10倍なんでね、昨日今日とポイント10倍なんで寄りたいなぁとは言ってましたけどもね。はい、ケイちゃんこんばんは。のぶしみさん、将棋番組で30秒からのカウントダウン以来、久しぶりにカウントダウンを聞いた。10秒経過。5、4、3、2、1。私は、あれ、月曜日の夜だったっけ？火曜日の夜だったっけ？コウノトリの打ち上げ、午前1時5分5秒打ち上げのカウントダウンを聞いてましたよ。はい、無事、打ち上がりましたね。あ、ニュースにしなかったな、そういえば。打ち上げの中継が多分あるよっていうニュースは紹介したと思いますけども、無事、打ち上げ成功して、まだ、ISS についてないのかな？ 3 日ぐらいかかるはずなんだね、確か。一気に。はい。 まあ、H2B ロケット無事に打ち上がったと。 H2B も確か次の9号機で終わりですよね。その後はロケット大丈夫なのかな、次のロケット準備ができてるのかな。あ、ハムトンクスさんこんばんは、お疲れ様です。久々にリアル拝聴してます、します、ありがとうございます。はい、それでは次の記事は、エンガジェット日本語版にあった記事ですね。エンガジェット日本語版にあった記事です。アップル福岡の必見ポイントは、オープニング記念トートバッグも公開という記事が上がってました。9月の28日土曜日、アップルはアップル福岡天神を移転し、アップル福岡としてオープンしますということで、今週末福岡のアップルストアリニューアルオープンというか移転オープンなのかな、はい、これが多分報道時に公開されたってことなんでしょうね。写真が上がってるってことは、まずシャープな外観ということで、伸びやかな木製のひさしがポイントだそうですね。横幅は以前の店舗より 50% 広くなり、3倍の高さになっていると。店内のデザインは、日本らしいデザインになっているそうですね。アップルストアでも世界初となる格子スクリーンを採用、屋外の庭の風景と組み合わさり、日中の店内には程よい自然光が差し込むようになっているということですね。外が暗くなってからは内部の照明が温かみのある人工光になりますと。あとビデオウォールも設置されるということで、セッションなどに使われるんでしょうね。あと、ブロードルーム、あの個室法人向けの専用スペース、新しいアップルストアには設置されているようですけども、この福岡にも設置されるということだそうですよ。まあ、我々庶民にはあんまし関係のないスペースではありますけどね。そして今回もオープニング記念のアップルオリジナルのトートバッグが用意されますと。あの丸の内の時からトートバッグに変わってますよね、 T シャツが。今回のトートバッグは黒地に、横の格子の入ったリンゴマークのトートバッグ、まあ、シール、ピンバッジも同じデザインのものが配られますということだそうですね。はい、新しいお店の正式店名はアップル福岡。住所は福岡市中央区天神 2-5-19。開店日時は9月28日土曜日午前10時からということで、九州にお住まいの方、トートバッグもらいに行ってみてはいかがでしょうか。一度こういうの並んでみたいですけどね。島根にはストアはできないよな。ハムトンクさん、ブラックへウォークしながらですが、ああ体にいいですね、歩きながら。江口さんこんばんは。はい、それでは次の記事は、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。振り付けて送信。分かったかな。はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。iFixit Apple Watch Series 5の分解レポートを公開という記事が上がってました。 毎度おなじみの iFixit さんがアプローチシリーズ5をバラバラにしましたということですね。アプローチシリーズ5といえば、常時表示のレティナディスプレイが最大の特徴で、同機能は低温多結晶酸化物ディスプレイや超低電力のディスプレイドライバー、効率の高い電力管理 IC、 新しい環境光センサーを採用することで、実現されていますが、新しい環境光センサーは X 線撮影で有機 EL パネルの下に埋め込まれていることが確認できるということですね。はあ、パネルの下に隠してあるということですね。バッテリー容量は 296mAh で、シリーズ4の 291.8mAh よりもわずかに増加している。シリーズ5とシリーズ4の内部設計は非常によく似ているようですが、タプティックエンジンやディスプレイ、バッテリーなどでコネクターの形状が変更されていて、多くの部品に互換性はないとのことだそうですね。なお、修理しやすさを示すスコアは10点満点中6点となっていますということで、 iPhone とかよりも修理はしやすいってことなんでしょうね。そうなのか、私は iPhone の方が修理しやすいような気がしてたんですが、アップルウォッチの方が修理しやすくなっているということだそうで、まあ別の記事で使われているチップがそんなに変更がないんじゃないかという話もあったりね。なのでシリーズ4から5への買い替えはまあしなくてもいいんじゃないというね、話が結構流れていますけども、まあ3とか2とか古いものを使ってれば変えるべきなのかなって気はしますけどもね。まあ私は変える予定はないですね。4を去年買ったばっかりなんで、もうちょっとなんか違う新しい機能でもつけばね、心も揺れたんですが、アップルウォッチに関してはまあ心が揺れないということですね。お散歩さん、常時点灯に魅力を感じればですね、うん、確かにそこですよね。今回の売りは、私的には別に常時点灯してなくても困らないんでね。なので心が揺れないんでしょうね。はい、それでは次の記事ですけども、こちらは携帯ウォッチさんにあった記事ですね。URL を貼り付けますと、はい、携帯ウォッチにあった記事です。各社同じでない新料金への変更と値下がった解除料の適用タイミングという記事が上がってました。はい、間もなく施行される改正電気通信事業法と新しい省令ルール、携帯各社からは法改正などに即した新しい料金プランや割引サービスが相次いで発表されていると。で、9月に入ってから NTT ドコモやソフトバンク、Y モバイルや UQ モバイル、さらに MVNO も解除料を1000円または撤廃する料金プランが発表されていますと。これらの新プランに変更することで解除料が1000円または0円になるのであれば、変えない手はないだろうと考える人は多く、主に SNS などでは新プランに変えるといった書き込みが多く見られますと。 また店頭でも新しいプランに変えれば解除料がかからないんでしょとの問い合わせも増えていると。しかしですよ、ここで新プランへの変更と解除料の扱いについて、実は事業者によって扱いが異なる点は意外と知られていないということで、今回この記事の中で NTT ドコモ、AU、ソフトバンク、Y モバイル、UQ モバイルの4社5ブランドの新料金への解除料の扱いなど、ハマりどころについてのを解説していきますというね、記事になっているんです。はい、結構長い記事なんでね、ぜひ皆さん一度目を通していただきたいと思いますが、結論から言いますと、まず NTT ドコモ、新料金への変更は即時変更可能です。そして解除料に関しては、変更後、最初の契約更新以降、1000円に、もしくは0円にしますと。0円はこれ確か、D カードのゴールド会員に関してだったかな、は0円にするっていう話ですよね。そして AU、新料金への変更は即時変更可能です。解除料は変更後即時1000円になります。ソフトバンク、新料金への変更は即時変更可能で、解除料は変更後即時0円になります。Y モバイル、新料金への変更は契約から2年経過していれば可能、もしくは機種購入時に変更可能となります。そして解除料は変更後即時0円となります。UQ モバイル、新料金への変更は最初の契約更新を迎えて以降に可能となります。そして解除料は変更後即時0円となるということで、AU とソフトバンクは、新料金プランへの変更することに制約もなければ、変更後の解除料についても、新料金プランが適用になる月から1000円、または0円。AU が1000円、ソフトバンクは0円が適用されると。で、Y モバイルと UQ モバイル、最初の契約更新を過ぎていなければ、解除料のかからない新料金プランへの変更はできません。ただし Y モバイルの場合は例外として、初回の契約更新前であっても機種変更と同時であれば解除料のかからない新料金プランへの変更が可能になっていますとなっているんですが、機種代金を24回払いで購入したり、それに伴う月額割引の適用なども考えると、あまり現実的なプラン変更の選択肢とは言えないということで、今回比較されている、2社ですね、 Y モバイルと UQ モバイル、これはすぐに新料金への変更はしない方がいいんだろうということはそうですね。で、一番ややこしいのがね、NTT ドコモさんらしいんですよね。解除料のかからない新料金プランは10月1日以降、いつでも変更することが可能です。が、新料金プランに変えたからといって、解除料がすぐに1000円ないし0円になるわけではないということらしいですね。NTT ドコモ、新料金プランに変更した後も、それまでのプランの解除料が次の更新月までは継続されるということになっているそうです。例えば次の2年契約の更新が2020年3月だったとして2019年10月に新料金プランに変更した場合でも、2020年3月よりも前に解約すれば従来通り9500円の契約解除料が発生する点に注意してくださいと。どこもややこしい。あとこれ、新料金プランに変更したことによって端末の割引ですね、月々サポートとか 毎月割りなどの、これがね適用されなくなる、適用されなくなる、うん、適用されなくなるということで端末代が上がっちゃうんですよね、分割で買ってる方。この辺の注意も必要ということだそうですね。はい、というわけで、まあ、端末を一括で買ってしまっていれば、au ソフトバンク契約なら、即変更、即解約しても新しい料金が適用されるということなので、十分お気をつけいただきたいと思います。ややこしいですね。はい、ゆみちゃんこんばんは。のぶすみさん、スマホ応援割に入っているから新プランには移行できない。そうなんですね。端末代の割引を受けている場合は、これ変更、新しいものに変更すると同時にその割引はなくなってしまうんでね、かえって高くなる可能性がありますんでね。ジミーちゃん、エビオに出たので遅刻しました。細かいこと考えるの苦手。そうだっけ、もっと見やすくしてくれよって感じですけどね。あ、見やすくって、あの多分いつも便だと思いますけど、簡単にってことね。はい、それでは次の記事は、こちらテッククランチさんの方にあった記事です。あー、これ長いな。ツイッターには上げられない、しょうがないのでツイキャスの中だけに URL を上げます。はい、テッククランチにあった記事です。アマゾンがアレクサイベントで発表したものたちという記事が上がってました。今日というか今朝ですね、アメリカ時間の9月25日、アマゾンがアレクサイベントで発、アレクサイベントを行ったということだそうですね。でここで発表されたものが、一覧で紹介されています。まずは新しいエコーたちということでね、エコードットウィズクロック、今川焼きみたいなスピーカーですよね。今まではまあ音と上の方でなんか明かりがつくんだったかな、だったと思いますけども、今回新しいものは側面にディスプレイがつきますよということはそうですね。まあ、置き時計として使うには非常にいい感じの液晶がつきます。液晶っていうのかな、液晶じゃないかもしれないな。必要に応じて暗くすることもできると。またこの LED ディスプレイを使って、ドットは尋ねられた時の天気やカウントダウンタイマーを表示することができますってことですね。お値段が、$59なのかな、59ドルですね。あとエコースタジオ、これはちょっとごっついスピーカーになるのかな、$199.99、日本で約22,000円。 3D オーディオと、あ、オーディオとドルビーアトモスをサポートしています。下向きに 5.25 インチのウーファー1台、1インチの前面ツイーター、様々な方向を狙った2インチのミッドレンジスピーカー3台を含む5つのドライバーユニットが搭載されていると。 ということだそうですね。はい、今スキちゃん準備ができたんで、いつでもいいですよ。入ってきてください。ニュースの途中ではありますが、はい、はい、スキちゃんお帰りなさい。あれ、スキちゃんお帰り。
こんばんは。こんばんは。
聞こえますか？
聞こえますよ。
お、お疲れ様です。
すいません。
まあ、明日休みだからしょうがなかっぺ。多分忙しいだろうなと思ってましたけどね。
休みたくないです。
はい、じゃあニュース
好きなんで続いていきます。
続いてはエコーブッツかな、 BUDS、129ドル、日本で約1万4000円のワイヤレスイヤホン。あ、違った、違う違う、あ、いいんだ、次はスピーカーじゃないわ、Bluetooth イヤホンですね。エコーブッツBUDS。 お値段が日本円で約1万4000円の、完全分離型の Bluetooth イヤホンですね。で、このイヤホン、BOSE のアクティブノイズリダクションテクノロジーが搭載されていると。 Alexa にハンズフリーでアクセスできるということはそうですね、音楽を再生したり道順を尋ねたりUber の注文などを行うこともできます。将来は買い物中に、これなんだ、
ホールフーズ、
ホールフーズの在庫を確認することもできるようになるということで、耳に入れるアレクサちゃんって感じですね。バッテリーは5時間の音楽再生または4時間の通話ができると。そして最大3回充電可能なケースが付属してきますと。またタップするだけで、携帯電話の Siri や Google アシスタントなど他のアシスタントにアクセスすることもできますということですよ。ちょっとエアポッツよりは耳の穴からポコッと出たような感じになると思いますけども、カナル式なんで落ちにくいっちゃ落ちにくいかもしれませんね。そしてエコーショー8、日本円で約1万4000円の10インチスクリーン付きのエコーデバイスのフラッグシップモデルが発表されてますね。小型の8インチスクリーンを搭載して、ん？搭載したバージョン？あれ？上には10インチスクリーン付きって書いてあるんだけどな。あ、違う。10インチスクリーン付きのエコーデバイスのフラッグシップモデルを小型の8インチスクリーンにしたバージョンってことか。小型のものを出すということですね。目覚まし時計の代替品であるエコー5より少し大きいので、ビデオを見たり、音声通話をしたりといろいろ使えるということだそうですね。あと、エコー、純粋なエコーですね、より良いサウンドと新しいカラフルなファブリックカバーで刷新しましたが、価格は99ドル、約1万1000円のまま据え置かれたと。このファブリックカバーはトワイライトブルー、チャコール、ヘザーグレー、サンドストーンの色が用意された。あとエコーグロウという名前の、照明ですね。これ色を変えたり音楽に合わせて点滅することができると。
デスコだ、デスコ。
お値段は、30ドル、約3200円。 ですね。これは、もしかしたらこれ単体では動かないかもしれない。スマートスピーカーと接続することで、その音楽に合わせて、色を変えることができるのかもしれませんね。単独で使えるかどうかはちょっとわかりませんけどね。あと、エコーフレックスという、コンセントに直接挿すエコーシリーズって感じですね。コンセントに接続すれば小さなスマートスピーカーとして機能しますと。お値段が25ドル、約2700円。そうですね。あと、エコーフレーム&ループというメガネタイプのデバイス。お値段が179ドル99セント。約1万9000円のアレクサ対応メガネ。4つのマイクロスピーカーをフレームに装着し、ハンズフリーのアレクサを実現していますと。
え？
あと指輪も出してきましたね。ん？
いや、なんでもない。いや、うん、うん。
指輪は129ドル99セント、約1万4000円。2つのマイクを備えていると。指にはめてアレクサを使い、簡単な質問や短い通話を行うことができます。短い通話？バッテリーが少ないからってこと。
Apple Watch でいうトランシーバーのようなもんだね。
そんな感じだね。このメガネに関しては、スピーカーはついてるけど、カメラはどうもついてないみたいですね。で、度のついたレンズ、もしくは度なしの状態での出荷ってことが別の記事には書いてありましたね。ただし、アメリカだけですけどね。とりあえず。このメガネと指輪に関しては。あとその他のハードウェアとして新しいエコーメッシュ Wi-Fi ルーター。メッシュ Wi-Fi ルーターもどうも出してくるということですね。ルーターは99ドル、1万1000円。また、3個セットで249ドル、2万7000円で発売します。米国では本日からということですね。ヨーロッパでは今年末から発売を始めますよと。あと、アマゾンスマートオーブンというのも出してきましたね。アレクサ搭載の、オーブンレンジじゃないな、対流式オーブンだそうですね。対流式オーブン、電子レンジ、エアフライヤー、およびフードウォーマーを兼ねた複合オーブンだそうですよ。お値段は250ドル、約2万7000円。喋るオーブンレンジいかがですか、スキちゃん。
そんなに高くないって。
うん、びっくりするほどの値段じゃないな。
ね、これクリスマス、これでいいや。
でもこれ日本で売るのかな、どうなのかな。
あ、でもいいじゃん。エアフライヤーって、揚げ物、だけど揚げ物じゃないってこと？
そう。うん。でしょう。なんかそういうやつがあるじゃない。油を使わずに揚げ物ができる。
ノンフライヤー。
揚げ物ができる。うん、そう。
すごいな、これ。それでこの値段だったらめっちゃいいじゃん。オーブン、レンジ、フライヤー、ウォーマー。これでいい。これがいい。
これで250ドル。
エコーとペアリング。すごいね。アマゾンすごいな。
あと、ネットワークカメラも出してきましたね。お値段60ドル。あ、99ドルと60ドル。2種類かな。こちら電源がね、必要ないらしいです。イーサネット接続するとそこから電源を供給して もらって動作するカメラだそうですね。はい、ということで、まあこの他にもいろいろと細かいものの発表もありましたよっていうのがね、この後に続きますんで、もしよかったら見てください。
へえ、アマゾン、いっぺんにこんな、どうした？
あの、毎年この時期にありますよ。
こんなに出す？
アレクサイベント。
アレクサシリーズがめっちゃ増えたってこと、これ。
まあまあ、そういうことも。あ、古いのが刷新されたものもあるけどね。
え、なんか欲しいものあります？あ、聞くだけだけどね。
そうだね。欲しいものね。
オーブン。
このメッシュ Wi-Fi ルーターがちょっと気になるっちゃ気になるけどね。
メッシュ Wi-Fi ルーターって、どういうことだった？
普通 Wi-Fi ルーターって、あの、1個ボンと部屋に置いて、家の中全てを賄うじゃない。
うん。
メッシュ Wi-Fi ルーターってのは、あの、他のとこに子機を置いて、そこからも電波を出してくれるから、家の中でこう安定してネットが繋がる。
すごい。
だから広い家とかには便利です。
あ、うちんちいるじゃん。
もともとあの Wi-Fi 中継機ってのは今でもある、今までもあったんだけどね。
ねえねえねえ、何する
の？メッシュ Wi-Fi ルーター。何？
突っ込んで欲しかったのにもう。いいわ、もう。なんだこいつ。ねえよ。いいわ。
あ、そうか。おやきを外へ出して、呼吸を家の中に入れるってこと？
なんかおやきって言ったらどっかの名産みたいだな。
そうかい。
んー、でもいいなこれ。
なかなか面白いものたくさん出してくれてますよ。お散歩さん、ホームポット対抗だね。そうですね。スキタンおかえれ。
ただいま。
ちみちゃん、おとしみさんおかえりなさい。ハムトンクスさんお疲れ様です、お嬢様。
あ、ハムトンクスさんお久しぶりです。
うん、久しぶりに聞いてくれてますよ。あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、コンベンショナルオーブンってやつだね。熱した高温の空気を対流させて温めるオーブン。コンベンショナルオーブンって1万弱で買えるよ。1万弱で買えるって
そうなんだ。
ケイちゃん、ちょっと難しいです、ごめんなさい。バイア、あ、ケイちゃんのところが反応したのね、ごめんなさい。
え、なんで？
何遍も連呼したから。
あ、そっか。
これ何？ザンパさん、野沢菜？
なんかおかしくない？この感じ変化。
わかんない。
まあ、いつものことだけど。
野口さん、うちの田舎では今川焼き、大判焼きをおやきと言います。おやきはこっち違うよね。
え、こっちはおやき？
おやきってあの、
ないよ。
冬至の時に作るんじゃない？
え？作らない。
あんの入ったよもぎ餅。
いやー、おやきっていうものが存在しない。
あ、出雲でおやきっていうと当時の時に作るぞ。
え、そう。おやきって言ったらどっか秩父の方行った時だったかな、あの駅降りたら、電車から駅降りたらホームでおやき売ってた。は？
それはどういうおやき？
お菓子じゃないやつ。なんかニラと書いてたかな、ニラだったかな、なんかおかずっぽいやつ。
ああ、それなんか聞いたことあるな。
買わんかったけどね。で、このお散歩さんの言った野沢菜いうのは多分長野のおやきだよね。長野のおやき見たことがある。
あ、そういうことか。のぶすみさんが言う今川焼きとか大判焼きはおやきじゃなくて、
大判焼き。
なんて言うんだっけ、大判焼き、大判焼き。あの、縁日とかで売ってるよね。
縁日行かんでもお店屋さん売っとうけどな。
そう。 ハムトンクさん、お久しぶりでございます。
本当に本当に。
お散歩さん、どっかの名産って言うから、あえて。
そうだね、どこだったかいなと思って。でも。
ハムトンクさん、いや、ま、やばい、お腹減ってきた。
私も特に減ってる。
ね、のぶすみさん、おやき、小麦粉をこねて、平らくして、平たくして、両面を焼いたもの、調理したナスや野沢菜、小豆あんなどをくるむものもある。
うん。
うん、さんぽさん、ん？ケイちゃん同じく。
あ、おやきの概念が一緒ってことよね。だから、北の人たちだから、あの、上の方の人だけじゃない？この人たちは。宮城とか北海道とか。
さんぽさん、おやきはこう、信州の名産品だと思う。野沢菜や野菜が入ったものや、くるみあんなど、甘いものがあるよ。ジミちゃん、回転焼き。
そうそう。
おやき。
回転焼き、回転焼き。回転焼きだ。そうそう。
回転焼き。
なんか減った。
はい。ということで、本編は以上です。ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか？
はい。昨日の1937回が上がって、ゆうさんが少し前の話題ですが、iPad でもフリックできる。
iPad。
あれ。いやいやいやいや、ゆうさんこの書き方はあれじゃないの。本来の iPad じゃない。
iPad。でもフリックできるかも。 iPad のタッチキーボードを好きな位置に配置する、分割する方法。あ、これは前からできますよ。キーボードを2つに分けるやつ。
なんか昔言ったことあるけど私覚えてないや。もう確かにあった。
これ、どこのアップルストアだっけ？どっかでなんか、セッションみたいなのしてて、それ見てて、そこの中で説明してたよな。
ん？
あれ、東京だったっけ？心斎橋だったっけ？そこでなんかやってるの見て、あ、こんなことできるんだっての
え、三つはソラアミ IT ニュースで紹介したよ、このニュース、話題。
あ、ソラアミで先に紹介したんか。キーボードを二つに分ける方法。
うん。で、そんなことできるんだって。なんか、そんな話したした。
したか。そうか。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
みっちゃんが山村さんに初 AUGM を一参加者として楽しむはずが、てんてんてん。
てんてんてん。これまたエンディングでお話します。
はい。それから、江口さん、こんなの使ってみた。JK になれたかわからないけど、お尻がツルツルになった。ツルツルじゃない。お尻がツルツルになった。江口さん、これデオコでしょ、これこれ私が使ってるやつって言わんかったっけ。空海で、あの、今すごい品薄になっとって値段倍するって。
これ何、石鹸？
ボディーシャンプー。ボディーシャンプーだって。ボディーシャンプー、
クレンジング、あの、薬用ボディークレンジングって書いてあるな。
たまたまドラッグストアで見つけて、あ、これいいな、良さげだなと思って買って、なんかすごい良かったんで、次買いに行ったらもうなくて、棚に。え？って思って。で、たまたまかなと思って、次行った時も棚行ったらなくて、あれ？これなんかおかしいぞと思って、ネットで調べたら、ヤフーショッピングで、私が買った大方倍ぐらいの値段で売っとってんね。
は
あ、で、あれと思っていろいろ検索しとったら、すごいバカ売れして、その、品薄になってるから、その高値で今取引されとるみたいな。で、私思い切ってヤフーショッピングでこれ3個セット買ったんや。3。結構ええよね、
高くなってるやつ。
うん、結構高かったよ。これいい。
これ何？ちっちゃいもんなの？
これ詰め替え用。
あ、いや、その、3個セット買ったってことはすぐなくなっちゃうってこと？
いや、そんなにすぐはなくならんけど、普通のボディシャンプーの詰め替え用より随分量が少ないよ。
で、これをボディーソープ代わりに使うってことか。
ボディーソープ代わりっていうか、ボディーソープだもんだって。ちょっとに、もしかしたら細かい認識が違うかもしれんけど、体洗う石鹸、ボディーシャンプー、ボディークレンジング、ボディーソープは同じもんでしょ。
そうなの？
クレンジングって汚れ落とすもんじゃん。
なんかつぶつぶが入ってるような。
いや、それは、
そういうわけじゃない。
スクラブでしょ。
あ、それはスクラブ？
つぶつぶって。
わからない。
これね。
うん。
うん、あの、江口さんが書いてるけど、JK に相当人気らしい。けど、JK じゃなくても、あの、洗い心地がすごくいいのよ。私もめっちゃ気に入って、これ使ってます。
そうなのね。
はい。ありがとうございます。コメントは以上です。
はい。皆さんコメントありがとうございました。はい。私が山村さんにコメントしたのは、今日配信されたワンボタンの声で、AUGM に空海 IT ニュースのお二人がゲストで出られますって紹介されちゃったんですよ。
でもなんか
お二人がって山村さんって言ってたからね。
うん、ロスミさん書いてるよ。
うん。
島根のポッドキャストという薄い紹介でした。悲しかったって。え、そんなに、大丈夫だっけ、そんなに、最初簡単に紹介された感じでしょ？
そうそうそうそう。軽く紹介されましたけどね。
のぶすみさん悲しかったって書いてるよ。
もっと突っ込んでほしかったってこと？いやいや、あれぐらいでちょうどいいです。
ちょっとね、うち癖のあるポッドキャストだもんね。癖があるっていうか、存在もそんなに今濃くない。昔の方が結構頑張っとったかもしれんね。今ちょっと。
ちょっと頑張ってない。
まあ、みっちゃんは頑張っとるかな。
頑張ってるか。
頑張ってないの？
まあ、編集は頑張ってるぞ。
まあ、
よかったらワンボタン聞いてみてください。最後のとこでね、最後のとこ、ニュースが終わったとこで AUGM 大阪の紹介が入ってますけど、なんか山村さんタイムショック風のタイマーを今一生懸命作ってるらしいよ。
え、それはタイムキーパーとしてってこと？
うん。
え、タイムショックって、チチチチチチチって。
あのタイムショックみたいにチチチチチチチ、こう、明かりがついていくのか消えていくのか分からない。
それ何？その20分というその、何？それぞれのその、喋る人のためにってこと？
そういうことだな。
そのチチチが気になって、もう何喋っていいか分からなくなるかもしれんか。
で、滑ったら自分でくるくる回らなきゃよ。
本当に？
うん、本当に。
頑張れ。回れ。
月ちゃん回るようにしといてね。
あーれーって。
あれって。あ、浴衣着ていけばいいんじゃない？で、あれって回ると。
そういう、いや、もうなんか、前にその、ユーストリームかなんかで、その、AUGM どこかのやつ、一生懸命見たことがあるけど、そういうテンションじゃないよな、確かに。と。と思って。なんか、めっちゃ、今更だけど、めっちゃ場違いじゃない？
確かにね。
なんか、新商品持っていて、紹介せんにゃいけないんだ
よ。スキちゃん、急いで、イレブン買っといて。
いや、それ、うちの商品じゃないが、あの、何かオリジナル商品作って、紹介せんといけんのじゃん。
あ、うちの商品を、うん、のオリジナル商品ね。
ああ。
うん。
いやいや。
ケイちゃん、おやきとたい焼き、材料同じって書いてるよ。
まあ、今川焼きのイメージだとたい焼きって似てるよね。その、鱗がついとるか、つるんとしとるかだよね。
あ、いいか。
うん。
ジミちゃん、根性焼き、それは違うだろう。
根性焼きってなんだっけ。
タバコの火をつけて火傷するやつだね。
いた。
根性焼きって。
本当にそんなことするんか。
井口さん、好きちゃんも使ってるの？仲間。
私言うた気がするけどな。あれすごくいいよね。
ジミちゃん、全部石鹸。二人とも頑張ってるよ。ありがとうございます、ね。
ありがとうございます。ね、
お散歩さん、iPod OS。
iPad だよ。
サファリからダウン、あ、ごめんなさい。iPad OS でサファリからダウンロードできるようになったので、MacBook 壊れても大丈夫になったね。ダウンロードしたのを、ファイルのとこに入るから、ファイルから読み出して、ガレージバンドに持っていけば、できるけど、iPad のガレバンと Mac のガレバンってだいぶ機能が違うんだよな。ジミちゃん、お代官様、おたわむれを、あ、くるくる回るってこと？娘さん、iTunes で1位になったことある。毎日配信、女性の MC がいる配信。配信時間が1時間以上。安心して聞ける。すぐに出てくるだけで、こんなにいいことがある。空海、時間がないので、これくらいに留めておきます。
嘘、娘さん、そんなに、どうして褒めてくれるの？いやいやいやいや。
何も出ないよ。
どうした？
いいところあと10ぐらいあるけど。
嘘だ。嘘。いやいや。
散歩さん、もともと今川焼きから受けを狙ったのがたい焼きだったと思うよ。そうなんだ。まあ確かに今川焼きの方が歴史は古そうだよね。でウェルネス行った？
いつ行くんですか？
行かず？
いつ行くんですか？
あ、今日行きたいって言ってた。
いや、仕事してたもん。
その時点で。うん。
いつ行くん？今
仕事すん
だよ。いや、今からでしょ。いや、仕事さっきまでしとったんだって。
うん。
そんなウェルネスとかってみんなに言ってもわからんけど、ドラッグストアに行っとる間があったらちゃんと空を見れるわよ。今から行くのよ、今から。
あ、終わってから行くの？
そりゃそうでしょ。
どういう意味か。
空を見ほっぽらかしてゆっくり買い物なんかできません。私。
おや。
ただでさえ仕事遅いのにから。なんでおやとか言うん？
おやおや。
なんでよ。え、ちょっと待って。私、ドラッグストアに行って帰りの遅いんだと思っとった。もしかして。
いやいやいや。仕事済んでから、ウェルネス寄ってから帰ってくるんかなと思ったけど、初日はちょっと早いなと思ったけん。
いや、そしたらもう最初から参加する気がないってことだよね。
そんなことはないでしょ。ちゃちゃちゃっと買い物する
。いや、私、買い物行く、もうドラッグストアほど時間かけて買い物したいとこないもん。な、2時間ぐらいおるよ、平気で。
そうなの。
1個ずつ、あのね、三つみたいに、本当に、三つは用事があるときしかお店屋さん入っていかんじゃん。そのドラッグストアに限らず。
まあ、そうだよ。
あ、なんかシャーって言って、シャーって出ていくけど、私ね、来たからには、来たからにはゆっくり見たいし、
隅から隅まで。
で、見とったら買わないけんものを思い出すでしょ。で、あ、こんないいものがあるんだか、おーって思うじゃん。あれが楽しいんじゃん。
で、家帰ったら、あれ？これうちにもあるじゃんって。
いや、そんなことないよ。
そんなことないですか？
そんなことないよ。
そのとさん、偉い、ポッドキャスターの鏡。
いえいえ、私なんて。
ドラッグストアへ行ったら、みっつぁんの物忘れの薬、買ってきてあげて。
今あるよね、物忘れのなんか薬。
ドラッグストア行ったら、漢字変換間違えない薬買ってきてあげて。
あの、誰のこと？おさぼさんのこと？
ジミちゃん、ドラッグストアに2時間は長すぎない？
なんで？
だよね。
そんなことないよ。私だってユニクロとかああいうとこ行っても平気で来れるよ。だってドラッグストアっていっぱいいろんなものがあるじゃん。あの、
まあ、今何でもあるもんな。
漢方薬の症状とか書いてあるのにとって楽しくなる。あ、私これかな、いやこっちかなとか、こう悩んでみたりとか、買いもせんのに。でもすごい気になるよ。痩せそうなやつとかだったらもう手が出るし、おからのクッキーとか。
ああ。
まあ、そっ
か。ボン、ドラッグストアで2時間持たんな。
男の人は化粧品とか見んもんね。女の人は化粧品とか見て、こうちょっと、この色どうかなってちょっと鏡に向かって塗ってみたり、こっちの色どうかなって塗っておったらだんだん塗るとこなくなっていって困るみたいな。
すっぴんにしていかないといけない。お散歩さん、目の良くなる薬にして。
誰の、あ、お散歩さんが、
お散歩さんよ。
なんか目薬でもそのちょっといいやつでピント調整してくれるとか、私たちの年代で使うような目薬とかもあるんよね。
ああ、CM とかでやってるな。
もうピント調整の域じゃないよなって思って。
ハムトンクスさん、お店の支柱にはまってる。
私、
うん、
でも女の人はね、そんなもんだと思うよ。ワクワクするもん。
あのホームセンターとか行くとワクワクする
し、私ホームセンター行かないもんだって。で、男の人はホームセンターの方がワクワクするものがいっぱいあるかもね。あのネジとか釘とか、
ホームセンター、いや、ネジや釘じゃワクワクせんけど、ホームセンターとか家電量販店とか
行ったら家電量販店か
ワクワクするで。でも2時間は汚らんな、さすがに。
なんで？見と夢中になっとったら時間なんかあっという間に過ぎちゃうよ。
まあ、都会の方の家電量販店だと、上にいっぱいあるじゃん。5階建てとか10階建てとか。それぐらいあれば2時間ぐらい潰れるかもしれんけどな。
やっぱり田舎は品数が少ないんかな。
そりゃ少ないよ。
じゃあ、今度都会に、あのね、みっつぁん、覚えとってほしいことがある。
何を？
ま、 東京に、じゃあ東京に行けたら一番いいけど、今度都会に行くことがあったら、一番近いところでは大阪だと思うんですけど、私、絶対行きたいところがあるの、今回。
どこ？
あの、ナチュラルローソン？
ナチュラルローソン。あの、他にしかないよね。
この田舎には、そのローソンの中に一部ナチュラルローソンのお菓子とか置いたってしとるじゃない。
うん。
だけど、お店全部ナチュラルローソンっていうのが都会にはあるでしょ、うん、で、この間。
都会にしかないわ。
都会しかないよ。で、この間テレビでやっとったんだけど、なんかその、うん、OL が、手軽に買えるいろんな種類のプロテインのお菓子とかあるんよ、うん、
はあ、
それ食べながら仕事したいけ
それって継続して食べるから効果ある
んだよ。いっぱい買うんよ。だって今度ナチュラルローソンに行って私多分1万円ぐらい買い物するっけいっぱい買って帰ってで会社のこのお土産もそれにして、クック好きなの取っていいよって、それがちょっと楽しみな今だけ忘れんこうってね。
どんだけ買うね。
楽しみなくせに忘れるきっと
それとあそこも行かねえけんのだろ、なんとか&出るか、
なんとか出るか、
なんだった
っ
け、 D&D るか、
なんとか&出るかって言ったらなんか AUGM のステージに出るかみたいなAUGM 出るかって
散歩さん目薬もピンキリで300円ぐらいから3000円くらいとかあるね。
安いのは使わんな。もう
ネジ、釘より工具類かな。
あ、そっちだね。工具類、工具類。
ハムトンクスさん、丸。
丸でん？
全
然。ああ。
なら、2時間いられるかな。
三つ
丸でんってあの
ガソリンスタンド？違う違う。書店、書店。
タイヤ丸でん。タイヤ丸でん。
ホイール丸でん。違うって。書店でしょ？ハムトンクスさん。
多分そうだろうな、うん、さっき言った
丸善
ナチュラルローソン、
丸善、丸善、
あ、さっ、あ、丸善行ったってこと、
あ、ナチュラルローソンかな、
どっちのことかな。のぶすみさん、買うまで悩む時間が楽しい。自分は iPhone11。
これ何 iPhone、
iPhone11 と、
あ、どのキャリア、
どのキャリア
これ iPhone11 度だよ。iPhone11 度のキャリア。
格安シムにするか、どのプランにするか。え？あ、延べ20時間以上考えた。何度も何度も料金の計算をしたら楽しかった。
そりゃあ、なんつったって iPhone11 度ですけどね、のぶすみさん。
井口さん、すきちゃんの話を聞いていると、魚座の性格かなと思う。
え、どんなところ、
その時間がかかるってとこ、
あの何、あのその何、先方の罠にもう完全にはまっとるってところ
どこだろう大杉さん、私の目薬238円、
それは潤すだけってやつなんかな、
かな。ハムトンクスさん、そうです、本です。あ、丸善は本。でも行ったのはナチュラルローソンだって。
そうなんだ。
散歩さん、ナチュラルローソンは名古屋駅前にあったかな？関東がメインじゃないかな。
大阪ないの？
大阪にもあるでしょ。
わからん。
ジミーちゃん、4度 C みたいな？
あ、すごい、3つあるの？ 4 度 C 知ってんの？
あの服のブランドでしょ。
ちょっとちょっと、なんか普通にする、これ女の人のブランドだけど、どうした、何してんの。
いやいや、あ、夢タウンにあるじゃん、出雲の。
ないない、
あれ、出雲の夢タウンじゃなかったっけ、イオンだっけ、どっちかにあったぞ。
4度 C って都会に行かんとないよ。
いや、確か夢団にあったと思うけど。
何階に？
新館の2階だと思う。
またなんか違うこと言っとると思う。夢団なんか、あれなんか言ったらきんけど、入らんと思うよ、スーパーみたいなところには。
いや、確かあったぞ。
あなたの言うことは絶対知ってない。
江口さん、優柔不断なところ。
あ、ひど。
ユミちゃん、滋賀にはスーパーマルゼンがありますよ。
それは何屋さん？
スーパーマルゼンか。
あ、スーパーマルゼン。ちょっと待って。大阪ないよ。
大阪にはないってお父さんとか書いてるな。
大阪ないって。
名古屋は確か1箇所。大阪はまだないんじゃないかなと。
なんで大阪にないの？
サイト見に行ったら、また落ちてた。え、ローソンのサイト、落ちてんの？のぶすみさん、私も 4°C は知ってる。
あ、ちょっと待って。
昔、丸善石油ありましたね。
あったあった。
あったね、丸善石油。
ああ、ナチュラルローソンはね、当初関西にもあったんだって。でも、関西人にはね、受けんかったけ、今は影も形もなくなりましただって。じゃあ私これのために関東行かんといけんじゃん。ちょっと待って。今、ナチュラルローソンは、東京、神奈川、千葉、埼玉のみだって。
あ、でも名古屋にもあるって朝から書いてあるよ。
これ2016年の話だった。ちょっと待って、
その後名古屋できてるってことかな。
私はじゃあ年末一人で名古屋に行って FDA でナチュラルローソンで
何 FDA
FDA
どこから？
出雲から。
東京へは飛んでない。
違う違う。FDA で名古屋行ってって今言うた。
ああ。
名古屋に行って、ナチュラルローソンでしこたま物買うて、ひつまぶし食べて帰ってくる。
大阪さん、昨日からDDoS攻撃受けて落ちてるよ。今は虫の息です。でも、スキちゃん開けてるみたいだよ。
何が？
ローソンのページ。
あ、ローソンのホームページには行ってないよ。ただ、大阪ナチュラルローソンで検索してる。
ああ、それで個人のブログみたいなやつか。
え、ローソンのホームページ落ちてんの？
みたいだよ。
なぜ？
DDoS 攻撃受けてって。
何 DDoS 攻撃って？
たくさんのアクセスをしてるってこと。
え、なんか話題なものが。
落とすために。
あ、
わかんない。
嫌がらせ、それ。
まあまあ、嫌がらせっちゃ嫌がらせだな。
怖いね、なんかネットって。本当だ。
前のミッドランドスクエア地下にあったよ。出雲から愛知県営空港へ飛んでる。うん、富士ドリームエアラインズが。
本当だね。あ、出てる。
来月の終わりからは今度は神戸も飛びますよ。
サーバーへの不正アタック。
ハントンクさん、行ったのは新橋で、買ったのはドデカミン。ドデカミンってあの、なんか炭酸の入った。
ドデカミンって言ったら。
スポーツドリンクみたいな、オロナミン C みたいな味がするやつ。
あの、ずんぐりむっくりの瓶に黄色い液体が入ってるんだよね、きっと。
確かそうそうそうそう。サンポさん、ローソンアプリも昨日から使えなくなってる。一時に大量のアクセスしてサーバーを落としたり、脆弱性をつく攻撃。ジミーちゃん、人気の空耳でナチュラルローソンっていうからみんなこぞって検索して。
だって
それはないですね。
ここにいるの15人だもん。 あ、関西ないんだ。関西人にはお気が悪かったんだ。だね、私、AGM やめようかな。一旦応援しとる。
大道さんにメールしとき。
ナチュラルローソンだけ。
ナチュラルローソンがないから行くのやめましたって。
結構楽しみにしとったのに、ちょっと今めっちゃテンション下がった。どうしようかな。どうしようかな。
さあ、スキちゃんが迷い始めたぞ。
大阪行く小遣いの中に、私はナチュラルローソン代をちゃんと予算に組んでたのにさ、どうしてくれんのみたいな。
はい。てなとこですかね。
うん。
明日は収録は？
どうしたんですか？明日なんかある？
いや、スキちゃんの行動次第で。収録できるのかなと。
え、私がどこにいても収録はするんじゃない？
できる。
え、できる？
あ、できるなら、
OK、え、できる。
できる？
できる？
はい、やわっときますよ。
はーい。
ソラウミ IT ニュース1938回、9月26日でした。お届けしたのは、
なんか明日休み、せっかくとやっとね有給消化するのに、結局まだ予定がちゃんと立ってない。好きちゃんと、
多分明日も収録は大丈夫だと思いますよ。のみちゃんでした。それではまた明日。三四
ただものだんだん、
ただものだんだん、
皆さんお元気で、今日もありがとう。
紹介します。 or any IT news.